舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。ななこチャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日のゲストさんをご紹介いたします。舞鶴市消防本部の鍋島琴さん、赤崎ひろやさんです。今日はリモート通話でのご出演となります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
聞こえますか？
はい、聞こえます。
はい、今日はね、お二人にご出演いただきましてですね、まず最初にお伺いしたいのが、ここ最近あの舞鶴メール配信サービスでもこの放火が、ね、あったということで、あの配信情報が回ってきたりするんですけれども、こういったことがちょっとね最近続いていて、これどういった原因になっているんでしょうか？
はい、現在舞鶴市では放火と疑われる火災が今年の5月に3件発生しています。でその内容としましては、5月9日に住宅のカーポートに干してあった洗濯物が、5月11日には舞鶴市役所前の地下道内に貼ってあります注意喚起用の掲示物が、で5月18日には共同住宅の玄関ドアの郵便受けに入っていたチラシが燃えるなどの3件の火災が発生しています。
はい、ね、これまさかそんなことになると思って洗濯物干してなかったと思うんですけれども、こういったことってどうしたらこう防げるんでしょうか？
はい、放火をまあ防ぐポイントとしては、うん、また後からお話しさせていただきたいと思うんですけども、はい、まずは、消防本部から注意喚起させてもらっています、内容についてお話しさせてもらっても
いいですか？はい、お願いします。
はい、それでは放火と疑われる火災が、5月に3件連続して発生していますので、うん、消防本部としましても、このラジオを通じてもっとたくさんの方に、この火災について放火について知っていただくことで、うん、地域ぐるみで放火させない、うん、放火されない環境づくりに取り組んでいただきたいと思っています。
はい、
はい、で消防本部としては、6月14日まで消防車両で夜間の巡回警備を実施しています。その他には先ほど長野さんが言って、もらったみたいに舞鶴メール配信サービスなどで注意喚起を行っています。
はい、ね、消防車両による夜間の巡回警備ですとか、そういったメール配信サービスなどを使って市民の皆さんに呼びかけていらっしゃるということなんですけれども、
はい、
ね、そしたらここでその放火を防ぐポイントをお聞きしてもよろしいですか？
はい、ありがとうございます。はい、それでは放火を防ぐ、ポイントとしまして、舞鶴市で発生している放火と疑われる火災っていうのは3件ともに、大体明け方の時間帯に発生しています。で、周囲が暗くて人気が少ないとか、犯行が発見されにくいとか、逃げやすい場所などで、放火火災が発生しやすいと考えられています。でそのような要因をですね、一つでも多く消していくことが放火を防ぐポイントになってくると思います。で具体例としましては、各世帯ごとに取り組んでいただきたいことが5つありまして、
はい、
1つは、門扉や倉庫など夜間は鍵をかけるようにする。2つ目が玄関灯や門灯をつけておく、3つ目が郵便受けの新聞やチラシなどはそのままにせずに早めに取り込むようにする。4つ目が家の周りに燃えやすいものを置かない、で5つ目が、ゴミは回収日の決められた時間帯に出すようにする、などが、放火を防ぐポイントとして挙げられます。でその他には、自治会とか、地域ぐるみで取り組んでいただきたいことが、4つほどあります。
はい、
1つ目が、夜間の見回りを行う、2つ目が街路灯の、玉切れの電球などを交換しておく、で放火火災防止や 放火監視機器設置済みなどの、掲示板を設置する。で4つ目が、隣近所で声かけをするなどが、ポイントとして挙げられます。
はい、ありがとうございます。今ね、赤崎さんからご説明がありましたけれども、こういったね、5月中だけで3回火災が、放火と疑われる火災が発生してしまっているということだったんですが、いずれも明け方の犯行だったということなんですね。やっぱそういうふうに人目につきにくい場所であったり、なかなかこう逃げやすい時にこういったことが起こってしまっているということですので、ね、なかなかね、その時間帯にこう警戒するのも難しい、皆さん寝てる時間帯なのでね。でもなるべくそういうのが起きにくい環境を日頃から作っていくっていうことは一人一人ができるかなというふうに思いますので、今ねお伝えいただいたようなことを参考にお家でも各自されてみてはいかがかなと思います。まずはこの物置などに鍵をかけるというようなお話ですね。でその中勝手に漁られて火つけられたら困りますもんね。
そうですね、
はい、そして家の周りに燃えやすいものを放置しないであったりですとか、郵便受けに新聞やチラシを貯めないということですね。今までの、ね、時期ですと皆さんお家にいらっしゃることが多かったと思うので、郵便受けとかもこまめに取っていらっしゃったんじゃないかなと思うんですが、これから、ね、緊急事態宣言が解除されて、例えば出張に行かれるですとか、ちょっとご旅行に行かれるですとかで家を長いことを開けられる方もいらっしゃるかもしれないですよね。やっぱそういう時ってどうしてもチラシがたまりがちになってしまいますので、新聞屋さんに言ったら止めてもらえるんでしたっけね、そういうのって。
そうですね、そういうこともできると思います。
はい、でそういった風にチラシが たまらないような対策も家を、ね、開ける際は取っていただきたいなというふうに思いますし、家 の、ね、街灯を夜間つけておくというのも本当ボタン一つでできることかと思いますので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。でこういった個人でできることもありますし、地域ぐるみで協力してできることも今赤崎さんの方からご紹介いただきました。ぜひ、ね、この放火が、ね、ちょっと続いているということで、本当に、ね、人事ではなくって、いつ自分の身近でこういったことが起こるかもしれませんので、日頃からこういった心づもりをしておくとよろしいかと思います。それではここで1曲お届けいたします。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私永野由香がお届けしております。ななこチャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は、消防本部のナビスさんと赤崎さんと、リモート通話をおつなぎしてお話をお伺いしております。お話の前半ではまずね、赤崎さんから先月この舞鶴市内でもこの放火と疑われる火災が発生してしまったということを踏まえて、舞鶴市での取り組み、そして放火されないポイントをお話しいただきました。それではここからは、間もなく始まります危険物安全週間についてお話をお伺いしたいと思います。お願いします。
よろしくお願いします。危険物安全週間の目的をまずお話しさせていただきたいと思います。はい、危険物安全週間につきましては、これからの季節、気温が上昇してまいりますが、そうなりますと危険物の性状が不安定となりまして、危険物に起因する災害というのが、の発生する危険性が懸念されますことから、市民の皆さんに危険物に対する認識を深めていただきますとともに、普段お仕事で危険物の取り扱いをしておられる事業所の皆さんに、適正かつ安全に危険物施設を維持管理していただき、危険物災害を未然に防止することを目的に実施をすることとしております。
はい、ありがとうございます。今ナベスさんから目的をお伝えいただきましたけれども、期間はいつからいつまでになりますでしょうか。
期間につきましては、6月7日の日曜日から、6月13日の土曜日までの1週間となっております。
はい、あさってからのスタートですね。
そうですね、
はいはい、主な取り組みとしてはどういったものがありますか。
そうですね、主な取り組みといたしましては、消防署に上り旗や、あと署員が作成しました看板などを掲出いたしまして、 また広報舞鶴や本日この FM 舞鶴さんへも出演をさせていただきまして、広く市民の皆さんに危険物安全週間の実施と取り扱いに関する注意事項などについて広報させていただきたいと考えております。
はい、ありがとうございます。さあ、この危険物と聞きましてリスナーの皆様はどういったものを想像されますでしょうかね。なんかナイフとかも危険物に入るじゃないかなって思っちゃったりするんですけど、ここでいう危険物とはどういったものなんでしょうか。
そうですね、消防で言います危険物というのは火災を発生させる危険性が高い物質を、
なるほど、
消防法令で危険物として規制をしております。
はい、
身近な危険物としましては車などの燃料として使用しますガソリン、軽油、またストーブに使用します灯油なども危険物に該当します。
はい、
それとですね、新型コロナウイルス感染症の関係で最近多く流通しておりますアルコールを含む、消毒液に
関
しても、アルコール度数、含有量が高いものは危険物に該当する場合もございます。こういう危険物につきましては先ほど申しましたように火災を発生させる危険性が高いということで、火器の近くでは使用しないなどの注意が必要となります。
なるほど。今ね、ご説明いただきましたけども、ここでいう危険物というのは火災を発生させる恐れのあるものということで、私たちの身近なところで言うと、ね、車に使うガソリンですとか、あとはストーブに使う灯油ですとか、あとはこう塗料とかですかね。
そうですね、油性塗料なども危険。
そしてね、先ほど本当にこの、ね、消毒とか換気とか今言われている中で、お家の中でもね、そういったアルコール除菌とか使われている方たくさんいらっしゃるかと思うんですが、それも度数が高くなると危険物になってしまうんですね。
そうなんです。容器 の裏面とかにですね、危険物の場合は危険物の品名とかですね、あと火器厳禁というようなことも書いてございますので、一度市民の皆様も、裏面なりをご確認いただいて、危険物に該当するのかなというのはご確認いただけたらと思います。
はい、裏面を確認したら必ず危険物だったら何かしらの注意が載っているということなんですね。
そうですね、危険物質、危険物の品名という形で、アルコールの場合は第4類アルコール類というようなことが書いてございます。
はい、ぜひね、そういったところにも少し気をつけながら、ね、この後も除菌ですとかもしていただきたいと思うんですが、またその火器の近くで使用しないでありますとか、よくね換気をするですとか の注意があるかと思いますので、そういったことも教えていただけますでしょうか。
そうですね、アルコールの除菌消毒液とかにつきましては、総務省消防庁からも注意喚起のリーフレットなども出てるんですけれども、それの中でご紹介させていただきますと、火器の近くで使用しない、ね、あとアルコールを詰め替えをされる場合とかもあるかと思いますので、そのような場合は、風通しの良い場所で詰め替えを行う、またアルコールのその、容器自体を、直射日光であったり高温となる場所には保管しないということをしていただきたいと思います。
はい、ね、ご自宅で取り扱われる際はこういったことにぜひ、ね、注意をしていただきたいなというふうに思います。保管方法もどうでしょう。その今直射日光に当たらないところというふうにありましたけれども、あと子供さんとかペットとか飼っておられる方はね、そういったところも手の届かないところに。
そうですね、そういうところも注意していただけたらと思います。
はい、ということでね、この危険物安全週間というのが6月7日日曜日から13日土曜日まで始まるということですね。市民の皆さん、そして危険物を所有する事業者の皆さん、ぜひ、ね、ご注意いただきたいなというふうに思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。 ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページより、インターネットサイマイルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。私ゆっかがお届けしておりますななこちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、まちびときたるのコーナーをお届けしております。本日は消防本部の鍋氏さん、赤崎さんとリモート通話をおつなぎしてお話をお伺いしております。先ほどね、この令和2年度危険物安全週間がまもなく始まりますよということで、鍋氏さんからご紹介がありました。そしてご家庭でもね、ガソリンとか灯油とか皆さん使われることあるかと思うんですが、そういったね、保管の方法だったりの注意事項も今お伺いしたところなんですが、鍋氏さん何か補足事項などございますでしょうか。
はい、大丈夫です。
大丈夫です。はい。そしたら一番最初のお話で赤崎さんから放火のお話があったと思うんですけれども、もしね、そういう放火かはわからないけど、なんかこう火がついてるところをたまたまこう通りがかって見かけた時とかって、多分なんとかしなきゃって思うと思うんですよ。そういう時にこう、まあ身近にちょっと水があったらちょっとそれをかけるだったり、毛布をかけたりしてもいいんですかね。なんか初期消火って
濡らした毛布などを、うん、覆いかぶせて消すというような消火方法もあります、
ねえ。まあ、そういった、ね、毛布が身近にあるかどうかもちょっとその時きっと、ね、冷静になかなか判断するのも難しいかもしれないですが、商業施設なんかだと消火器が置いてあったりするかと思うんですけれども、それもまたその気づいた方がもう使って消していいんでしょうかね。
そうですね、早い段階で火災に気づいた場合にはそういった消火器などを使って消すというのが非常に有効な手段だと思います。
はい、この、ね、消火器の使い方とかも多分普段あんまり使うことがないので、こういざとなるとちょっと どうしたらいいんだろうって思ってしまうこともあるかもしれないんですけれども、よく見ると、まあ、変えてあったりもするんですかね、その使い方とかも。
そうですね、消火器には使用方法と、あとはその火災の消火に適した方法が消火器に記載してありますので、うん、一度もし見る機会があれば消火器を実際に見ていただいて、うん、消火方法などを確認していただいたりしていただけたら、いざという時に使えると思います。
はい、そしてね、この舞鶴市でも防災センターというところがありましたね。東消防署の3階にあったと思うんですけれども、私もね、以前子供と一緒に行かせていただいて、消火体験もできるコーナーがあったんですよ。
そうですね、はい、消火器を実際に体験していただいて、まあ、消火器っていうのは身近なものですよっていうことを少しでも感じていただけるように、そういう設備も備えてあります。
はい、なのでね、もしよかったら そこもしばらく閉館されてたと思うんですけども、もうきっと今再開してますかね。まだしてないですか。
今のところですね、まだ新型コロナウイルス感染症の、うん、拡大防止の観点から閉館の方をさせてもらって、
そうなんですね。
はい、また開館すればですね、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、ということで引き続きまだ閉館中ということなんですが、舞鶴市内でもそういった施設で実際にその消火器の使い方を学べるような機会もありますので、またよかったらね、そういったところもお出かけしてみて、いざという時に備えていただくのもいいかと思いますし、また消防署では随時講習などもしていらっしゃいますのでね、そういったところで皆さん学んでいただくのもいいかなと思います。さあ、ということでね、その消火器もしね、この使った後なんですけども、その中身が空っぽになったらどんな風に処理になるんでしょうか。
そうですね、舞鶴市では、うん、昨年、令和元年の10月1日から、うん、消火器の無償詰め替え制度というのが新たにスタートしました。
去年から詰め替えてもらえる制度ができたんですね。
そうですね、うん、でその制度にもいくつかの条件はあるんですけども、その、無償詰め替え制度の目的としましては、初期消火に協力してくれた方や、うん、事業者などの、負担を少しでも減らそうということで、うん、初期消火に使用した消火器の消火薬剤を無償で詰め替えるというような制度になります。
そしたら普段はその消火剤というのは有料で詰め替えができるということなんですね。 それが今回この制度を設けたことによって、その初期消火にご協力いただいた方にはそういった減った分を無償で詰め替えることができるという制度が始まったということなんですね、
はい、
これ本当にね、この初期消火って大事なんですよね。その119番してから、はい、実際にその駆けつけていただけるまでちょっと時間がありますもんね、どうしてもね。
そうですね、はい、消防署の方から、その火災現場まで行くにはどうしてもすぐ行くようにはしてるんですけども、いくらかの時間というのは必要ですので、もし近くで発見された方が、近くにある消火器などで初期消火をしてくれたら非常に火災が大きくならずに済むこともあると思います。
そうですね、なのでまずはその身近にいらっしゃる方の初期消火活動というのが非常に重要になるかと思います。たまにね、こう街中とかでもね、その消防車が走っていくところとか見るんですけど、あ、1秒でも早くたどり着きますようにと思いながらちょっと見守ってはいるんですけども、やっぱりその現場に着くまでの間に少し時間がかかってしまいますので、その現場に居合わせた方の勇気が必要かと思います。ぜひね、消火が火が大きくなる前にできることでね、ちょっと消火活動していただきたいなというふうに思うんですが、やっぱそういう方の負担を軽減するためにもこういった制度ができたということですので、これまた、個人でも、団体でもどなたでも対象になるんでしょうか。
そうですね、個人の方でも、会社とか事業者の方でも対象になります。
これね、なかなかまだご存じない方多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、でもしね、その消火器使いましたってなりましたら、消防署に連絡したらいいんでしょうか。
はい、この制度を受けるためには、一応申請というものが必要になりますので、はい、その申請をですね、東消防署か、西消防署まで申請していただくことになります。
はい、
これまずその、はい、詳しいことに関しては、直接行っていただくか、またお電話などでお問い合わせいただければかなと思います。
はい、これお住まいの地域によって、市街地にお住まい、西にお住まいの方は西消防署、中東にお住まいの方は東消防署ということですか。
そうですね、
はい、はい、お近くの消防署までご連絡いただけたらなと思います。お電話番号だけお伝えしておきましょうかね。東消防署が 0773-65-0119 西消防署が 0773-77-0119 末尾がね119で覚えやすくなっておりますので、はい、お近くの消防署までお問い合わせいただきたいなというふうに思います。こちらの詰め替え制度には申請が必要ということですね。はい、ということでね、本日はこの放火火災の注意喚起について、そして令和2年度危険物安全週間について、最後にその消火器の無償詰め替え制度ができましたよということについてお話をいただきました。舞鶴市消防本部の鍋島誠さん、そして赤崎博也さん、リモート通話をつなぎしての、ゲスト出演でした。お二人方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。